第27章、お読みしていきたいと思います。創世記というのは出来事が歴史としてというよりは、もしもっと正確に言えば物語として、描かれています。それですのでですね、ちょっとまとまりとしては長い部分を読むようになってきますけれども、一つの話が終わるとまた一つの話が繰り広げられるっていう感じで章は展開されていますので、今日の17章もですね、1節から27節と、普通の説教という状況から言うと長いかもしれませんが、まあ、ストーリーですから、であまり難しく考えずにですね、読みながらそこから何か私たちにこうヒントは得られる、神様と人間との関係の中でこれはと思うようなヒントを得られるように、な読み方がとてもいいと思うんですね。そんなことで、17章を今日読んでいきます。アブラムが99歳になった時、主はアブラムに現れこう仰せられた。私は全能の神である。あなたは私の前を歩み全きものであれ。私は私の契約を私とあなたとの間に立てる。私はあなたをおびただしく増やそう。アブラムはひれ伏した。神は彼に告げて仰せられた。私はこの私の契約をあなたと結ぶ。あなたは多くの国民の父となる。あなたの名はもうアブラムと呼んではならない。あなたの名はアブラハムとなる。私があなたを多くの国民の父とするからである。私はあなたの子孫をおびただしく増やし、あなたをいくつかの国民とする。あなたから王たちが出てこよう。私は私の契約を私とあなたとの間に、そしてあなたの後のあなたの子孫との間に優にわたる永遠の契約として立てる。私があなたの神、あなたの後の子孫の神となるためである。私はあなたが滞在している地、すなわちカナンの全土をあなたとあなたの後のあなたの子孫に永遠の所有として与える。私は彼らの神となる。まずそこまでにしましょうか。アブラハムが99歳になった。その前の節16章の終わりを見るとアブラムは86歳だったというからですね、単純に足し算していただければ13年後ということになります。86歳の時、イシュマエルという子供が奴隷の女であったハガルを通して、与えられるわけですが、そのハガルの子供イシュマエルは世継ぎではないよということが示されるんです。でもね、それが本当にもうその通りすっきりしたのかっていうとですね、今日後で読むと分かるんですが、そうでもないんです。奥さんは依然としてですね、イシュマエルのことにこだわってますので、だから、今我々から見ればイシュマエル、あ、これはハガルの子供、サラの子供ではない、したがって、アブラハムの正当な継承者ではない、正当な継承者はイサクだけであると、こういうふうに分かってるわけですけれども、でも問題の渦中にある時はですね、そんなにすっきり分かんないわけです。物事がずっと展開していけばね、分かるわけだけれども、そういう意味ではある面でもう悶々とした13年をまた続けて過ごしたということです。85歳6歳の時にですね、アブラハムは神を信じた、それによって義と認められたと書いてあるので、まあ完全な信仰を持ったんじゃないかっていうふうに思いがちですけれども、このアブラハム夫妻に子供が生まれていくプロセスをさらに13年後見ると、そんなにことは簡単でなかったっていうことです。ということはですね、私どもも神様への信仰というのをある時、もう本当にもう人生ひっくり返るようなですね、天と地がひっくり返るような、もう全く違う経験があった、 もうあそこから私はもう元には戻れないし、これが新しい出発なんだっていう経験、これは75歳の時にもあったし85歳の時にもあったんですよ。あったんだけれども、でも実はまた時間とともにというか状況があんまり変わらずに、元の目阿弥でアブラハムは神を信じた、それが彼の義と認められたっていうようなですね、もう一回で全部が解決したかのように言うことのできるような経験であっても、そうは言ってないっていう現実、これは私たち知っておいた方がいいと思います。第二の祝福とか第二の人生の転機とかいろんなこと、その時その時はそう思っていいんだと思うんですけども、でも時間が経つと元の木阿弥の自分に戻っちゃいましたっていうのはですね、みんな経験すると思うんです。で、そうするとね、あの経験な何だったんだろうかっていうんじゃなくて、やっぱりその繰り返しっていう現実を人間っていうのは受け止めていっていいんだ。だからまあいろんなね証の中でも、もうこういうことが私のね全く変える出来事でしたって、例えば病気にあってね、この病気は治ったら神様にお使いしますって言って、もう治った、やっぱり神様にお使いするって、でもね数年経たないうちになんか分かんなくなっちゃったっていうような経験っていうのは、仮に起こってもね、あの驚いてはいけない、あの時の信仰って何だったんだろうかなんて思わないで、それが人間なんだから、やっぱりそこからまた再スタートというふうにいつも思っていく必要があると思うんです。神様がそうお考えになってたので、15章でですね、神様は語りかけていましたよね。15章のところに一節に、アブラムよ恐れるな、私はあなたの盾である、あなたの受ける報いは非常に大きいと言って神様は語りかけて、まあ、星を見なさいと言われたんですけど、17章も同じなんですよね。アブラムに現れて、私は全能の神である、あなたは私の前を歩み全きものであれ、私は私の契約を私とあなたとの間に立てる、私はあなたをおびただしく増やそう、神様を語りかけているという経験が同じです。まあここではね、15章のように恐れているところに恐れるなって語られたのとはちょっと違いますので、あるいは恐れが少なかったと読んでもいいでしょうし、いや恐れがあったけどもそれは今回は書いてないと言ってもいいでしょうし、そういうふうにですね、いろいろとこうその場の光景状況を想像しながら読むっていうのは読む人の特権だと思ってください。どの解釈が正しいかっていうよりね、いろいろな解釈の幅があるというのが物語を読む時の読み方なんです。聖書の出来事はですね、神様と人間が関わっていることをお話しくださっているっていう物語というのはね、歴史の事実じゃなくて、みんなねフィクションなんだっていうような意味で物語っていうことを使ってるんではなくて、実際あったことを人々に非常に深い意味を込めて、そして目的を持って、やっぱり、構成し直しているのが歴史の単なる記述とは違う物語、ナラティブっていうね、ストーリーっていうとなんとなくお話みたいになっちゃうので、ナラティブって言ってですね、違うような言葉を使いながら、なんとか事実起こったことの意味付けというのをはっきりさせていこうと、でこういう聖書の理解の仕方に最近なってるんだっていうことを申し上げたのでね、単純にあこれは神話ですとかこれは伝説ですとかね、そういうふうに言ってしまうとその要素がゼロではないんです。ゼロではないから全く間違ってるとは言えないんだけど、大事なことを見失ってしまうので、やっぱり神様の啓示物語とかですね、神様のナラティブなんだ、で神様はここでは全能の神だということを言ってるっていうことは、アブラハムにとって民が与えられてないのは大丈夫、神様を信じなさいと、で私の前を歩み全きものであれと、で今度は何が加わってくるかと、私の契約をあなたと私とあなたの間に立てる、この前も契約の儀式はあったんです。この動物を2つに裂いて契約の儀式があったんだけれども、今回はですね、契約の 印として割礼というのが出てきます。もう一つですね、今回この17章に大きな違いは、実は、名前の違いというのが、出てきます。ご説明すると、あなたの名はもうアブラムと呼んではならない、あなたの名はアブラハムとなる。これまで私もですね、読むときはアブラムって読んでても、もう話してるときはめんどくさいのでアブラハムアブラハムってですね言っちゃっててですね、なんか、ちょっと戸惑った方もいらっしゃるかと思うんですけれども、まあ正確に言えばこれまではアブラムという名前だったんだから、お話や説教するときもアブラムと言うべきでしたけれども、まあ名前が変わって後の名前を、まあ、先の方にも当てはめて言ってしまう。で、単にですね、このアブラムが名前変えただけではなくて、実はサラという人も名前を変えるのがこの17章なんですね。どこに出てくるでしょうかね。あ、15節に出てきます。また神はアブラハムに仰せられた、あなたの妻サライのことだが、その名をサライと呼んではならない、その名はサラとなるからだと。そうするとですね、ここでご夫婦とも、あ、アブラムがアブラハムに、サライがサラになるわけですよね。なんかあのご主人の方が1個増えて女性の方が1個減っちゃったみたいな感じが、日本語です しないでもないですけども、まあ、それに誰だけの意味があるかどうか分かりませんけれども、とにかく、名前が2人この17章で変わった。そして、特に、男子の方には割礼という儀式が行われる。で、これが契約の印であるということですから、改めてですね、2節にあるように、私は私の契約を私とあなたとの間に立てる、契約ということを立てているんだっていうことですよね。で、神様が人と会話をしていくんですけれども、交わっていくんですが、そのまあ大切な中心に出来事としては契約ということがあるわけです。まあ交わりだったらおしゃべりもあればね、いろいろ尋ねたり楽しんだりいろいろあるんですけれども、契約となるとある事柄を神様が約束し、人もそれを約束として受けていくという、そういうことがこの17章に起こるわけですね。それが名前の変更と割礼であるということは先ほど言った通りです。さて、4節もまた繰り返されます。私はこの私の契約をあなたと結ぶ。で、ここにはですね、契約の内容が今度は出てきまして、あなたは多くの国民の父となる、あなたの名はもうアブラムと呼んじゃならない、あなたの名はアブラハムとなる、私があなたを多くの国民の父とすると、まあ、多くの国民の父ということがアブラハムということの名前の意味になるわけですけれども、とにかく、多くの国民の父になるというのが契約の中身だったわけです。そしてですね、その後に、17章の6節7節は、多くの国民民ということの子孫の契約なんですけども、内容なんですけども、8節、私はあなたが滞在している地、すなわちカナンの全土をあなたとあなたの後のあなたの子孫に永遠の所有として与える、私は彼らの神となると。ここに、土地の契約約束というのが出てきます。子孫土地、これは両方セットになってアブラムの場合来るんですね。そして大事なことはこの締めくくりの言葉なんですけれども、7節の終わりに、私があなたの神、あなたの後の子孫の神となるという言葉とかですね、私は彼らの神となるというふうに8節で出てきますように、神様がこの民の対して特別な関係で、神と民、支配者と非支配者っていうことになりますかね。要するに 特別な国民として招かれていくということが契約の内容としてあるわけです。個人的なことっていうよりは神様の民に、子孫と、まあ、約束の土地に住む者たちがなっていく。だからこの神様の民という言葉の中に、まあ、祝福というでしょうかね、子孫と土地と同時に特別な関係、神様が自分の神様になってくれる。で、一般的なね、創造者の神ではなくて契約の神。契約の神って何かというと、自分に関わり祝福を与えてくださり、恵みを注いでくださっている、そういう神様なんだと。で、十節を見ると次のことが、私とあなた方と、またあなたの後のあなたの子孫との間で、あなた方の守るべき私の契約である、あなた方の全ての男子は割礼を受けなさいと。で、契約の印として割礼というのがここに出てきます。11節、あなた方、あなた方の包皮の肉を切り捨てなさい、それが私とあなた方の間の契約の印だと。男性の包皮の皮を切り捨てるということが割礼の中身です。で、実はこういう儀式というのはですね、イスラエル以外にもすでにこれを時以前にいろんなところであるんです。だから、あ、割礼っていうのはイスラエル民族だけのものかっていうとですね、イスラエル民族はこの割礼の印を、そのこと自体は他から得てるんですね。だから異教のある種の契約の印を神様はイスラエルの民にとってもさせたっていうことなんです。この辺もですね、我々が何かこう異教の文化と信仰っていうことを考えるときですね、何かやっぱりこう広がるところがありますよね。とにかく我々に理解できる方法は、他の文化や他の異教の中であっても、もう神様の意味を込めてキリスト教的に変えていってしまうというね、こういうところがこういうところにも読み取れるんじゃないかと思います。いずれにしても12節を見ると、あなた方の中の男子は皆世々に渡り、生まれて8日目に割礼を受けなければならなくて、家で生まれたしもべも外国人から金で買い取られたあなたの子孫ではないものも、あなたの家で生まれたしもべも、あなたが金で買い取ったものも、必ず割礼を受けなければならない。私の契約は永遠の契約として、あなた方の肉の上に記されなきゃならない。包皮の肉を切り捨てられていない無割礼の男、そのようなものはその民から断ち切られなければならない。私の契約を破ったのであると。ここはですね、アブラハム個人がとか、アブラハムと夫婦がとかだけじゃなくて、あるいはアブラハムの家に生まれた子供たちだけがっていうんじゃなくて、アブラハムが持っていた、それこそ使用人、奴隷、アシタメ、まあアシタメは割礼はないでしょうけれども、そういう一族に至るものが全て含まれているっていうことなんですね。だから信仰を個人の問題として捉えているよりは、ここは家族、一族の問題として捉えられて、神様は契約を結んでいると。で、これは旧約だから、で、新約はイエス様にね、個人的に信仰を決断していくっていうことなんだっていうことが、どちらかというとキリスト教の中には強くありますが、私は宗教そのものっていうことを考えてみた時と、聖書そのものから考えて、果たして信仰っていうのはそんなに個人的なものだったんだろうかっていうことをね、少なくとも疑問に思って考えていく必要があると思うんです。西欧のね、キリスト教というのはやっぱりある面で個人への決断を迫ったんです。イエス様を信じますか、信じませんか、信じれば天国に行けますけども、信じなければ滅びますっていう形でですね、クリスチャンホームに生まれたからクリスチャンであるとは言えません。で、みんなその意味は正しいと思います。で、その通りなんだけれども、そうするとですね、結局クリスチャンホームに生まれても大して意味がなくてね、それで個人 ということの決断で、結局決断しなければもう何の意味もないし、もう滅びてしまうんだとしかね捉えない、信仰という考え方は私はどうなんだろうかなっていう、まあ、正直言いますとそういうことを本当にこう考えるようになってきたのも数年前ぐらいのことでですね、まあ東日本大震災やそういうようなこととかですね、それが直接っていうわけでもない、あのこの教会の牧会伝道とかいろんなことを考えたときにね、まあ私も時々、ああ家の宗教っていうふうに変えていかないといけないんだよねっていうふうに思ってきた背景にあるんですけども、あのキリスト教っていうのはやっぱりですね本当に個人の宗教なんです。大体今までも見ているとですね、家から飛び出たはみ出の者が教会に集まったっていうとねちょっと語弊がありますけれども、あの大体家の中で一人が多いですよね。で青年が救われたんですね。そしたらとにかく家から飛び出てキリスト教になって、でその家は依然としてもちろん仏教だったりですね、 なんか宗教があると、で一本釣りのようにしてやっぱり宗教を持っていく。でそれはねいい点もあったと思うんです。非常に自覚的ですよね。あの家の宗教だったら自覚なくてもうちは何宗ですからっていうことになるんだけれども、うちはキリスト教ですからっていうふうにはクリスチャン世界では言わないという、これはある意味で私は良かったと思うし、それから伝道会などで決断をするとかですね、個人的に洗礼を受けるっていうことが重要になってきますよね。そういう点では大事なことだと思うんだけれども、実はそれがですね、あのそういうふうにならなくて、もっと宗教っていうのは家の宗教に考えたらどうなのかと、で、というのは日本で大体やっぱり宗教って家ですよね。それからあのもうキリスト教もヨーロッパアメリカなど行けばやっぱり基本的には家の宗教なんです。うちはバプテストですからとか、うちはメソジストですからとか、うちはカトリックですから。でそれを教会のクリスチャンたちもノミナルクリスチャンって呼んじゃうんですよ。つまり名前だけで本当はボーンアゲンクリスチャンではないと。でそこはあの私は全部間違ってるとか おかしいっていうんじゃなくていいところなんだけれど、でもそっちばっかり言わないで、やっぱりノミナルかもしれないけどファミリーのクリスチャンとしてのね、あの素晴らしさっていうかあり方っていうもの、それは日本で言えばお墓も絡むでしょうし、まあ、外国でもお墓は絡むかもしれないけども、そういうことをやっぱり考えておく必要があるんじゃないかなと。まして一番分かりやすいのはイスラムですよね。イスラム教って基本的には伝道してないんですよね。でも子供を産むんですよたくさん。そうすると自動的にですねイスラム教徒は増えるんです。で結婚の時にですね改宗を強く求めるということもありますよね。そうするとやっぱりそれは、まあ、家の宗教というか民族の宗教なんですよね。で宗教ってそういう形で継承されてくる要素があるし、それがまたあのそれこそ根を張って生き延びていくところがあると思うんです。だから私もこの教会、まあ、本当にこれは小さな建物かもしれないけれども、それでも小さな建物のこれ建設をきっかけに家の宗教、ね、もう小堀家はみんなもう大野教会みたいなね西田家はまあご主人は5人しか来てないけどもそれでももうこれは大野教会と、その現れはですね新年礼拝とかクリスマスとかなんかにもう来たら大体そういう信仰の表明だと、もう入った一歩だと思ってですね、で数に数えてお祈りをして、そして、ね、冠婚葬祭結婚式とかですね、あの何かがあったら、で何か誕生をお祈りしてほしいとかですね、合格で感謝したいとか何かあったらもう全部教会中心にやっていくっていうね、そういうような感じで、要素をもっともっと深めていったらいいんじゃないかと思うんです。というのは子供育ててる間ね必ず反抗期があります。で教会面白くないってね来なくてもうこの友達が楽しくなり学校の勉強が大事になってくる、あるいはもうそちら側でもって一生懸命になってくる、その時にですねやっぱり無宗教になっちゃうんですよ大抵。 そうするともうこの人子供たちは教会から離れちゃったからね信仰を持ってなくてダメだって言うんじゃなくて、いやお父さんお母さんがクリスチャンなんだから、もうおじいちゃんおばあちゃんもそうなんだから、うちはそうなんだよねって、うん、そしてその方が信仰に返ってくるし、また自分が信仰的に今教会と直接結びついてなくても信仰に生きられやすい、あなたはね教会にも来てないんだからお祈りしたって聞いてくださらないわよなんてねそんな風に言っちゃうとね、そうするとやっぱりかえって信仰から遠ざけちゃいますよね、うん、だからあなたはもともとねお母さんの祈りの中で生まれた子なんだからで、ね、もう神様はねお母さんに免じてあなたの祈りも聞いてくださるからってね、それが家の宗教っていう意味なんだと思うんですよね。だからそういうふうにこう捉えを変えていくっていうことは、ユダヤ教はそうでキリスト教は違うっていうのはね、やっぱり神様が同じなんだからね、考えた方が僕はいいんじゃないかなと思うんですよね。まあそんなことを言うのもなんか定年の退職してからね、牧師が無責任な発言でこう言ってるようなところあるかもしれませんけども、でもね、まあ、お墓から始まって、冠婚葬祭その他大事な人生の家族の行事は、まあ、教会を中心にキリスト教を中心にと、そういうふうにやっていくというような文化ですね、これも私はそれだけになってしまって、バプテスマも受けない信仰告白もないっていうね、そういう信仰に教会がなっていってしまうんじゃ問題がありますけれど、そうではないんじゃないかと思います。そして、15節から続けていきたいと思います。また神はアブラハムに仰せられた、あなたの妻サライのことだが、その名をサライと呼んではならない、その名はサラとなるからだという15節の下の方にですね、そのサラの意味が王女となってるんですよね。サラっていい名前ですよね、ということなんです。で、16節、私は彼女を祝福しよう、確かに彼女によってあなたに一人の男の子を与えよう、これイザクのことなんですが、私は彼女を祝福する、彼女は国々の母となり、国々の民の王たちが彼女から出てくると。で、これは明らかに、直系というか正妻の子孫イザクが出てくるということなんですね。で、17節目と、アブラムはひれ伏し、そして笑ったが心の中で言った、100歳の者に子供が生まれようか、さらにしても90歳の女を子を産むことができようかって。で、笑ったが心の中で言ったって、これね、私は日本語でですね読むとですね、これどういう意味なんだろうかってね感じるんですが、どうですか皆さん。私は彼女を祝福しよう、確かに彼女によってあなたに一人の男の子を与えよう、ごめんなさい、その次ですね、アブラハムはひれ伏し、そして笑ったが心の中で言った、100歳の者に子供が生まれようか、さらにしても90歳の女が子を産むことができようか。この笑いはどういう笑いなんでしょうか。嬉しい笑いか、苦笑いか、何でしょうかね。新共同訳を読むとどういうふうに読めるんでしょうかね。なんか分かったら後で探してみてください。笑いは複雑っていうことはもちろんあるでしょうけれども、これは喜びの笑いだったのか、それともこの後の言葉を見るとですね、産むことできないよっていうのだから、
この我がついてるってことは、笑ったったら笑ったんですよね、苦笑したり苦笑いだったら我じゃないんですよね、
うん、ああそうなんだ、
これはいい肯定的な笑いなんだけど、心の中では否定してるという、
ああなるほどね、
我がいかないきない、
うん、喜んだけどでも心の中では本音を言ったっていうような読み方かな。はい、 仲介書書いてあるんだけどね、よく分かんないんですよ、どれ読んでも。そんなこと書いてある？下のコメント、はい、下のコメントちょっと読んでくださる？
ひれ伏して礼拝の態度を取りながら、心の中では神の約束をそのまま受け入れてはいない。
はい、
笑ったくない。
文脈からはありえないこととしての笑いにもかかわらず与えられるこの意味である。
はい、まあ、皆さんで自分で考えて、こういうところはですね、どのように解釈してもさほど大きな問題でもないし、またですね、楽しいところだから、ね、大体ね、聖書を読むときは自分の心が反映して読むものだと思ってですね、そうすればですね、あ、本当にそうだと思いながらも、でもねって疑問に思ったんだっていうふうにも取れるし、苦笑したっていうような意味にも取れます。で、そしてアブラムは神に申し上げた、どうかイシュマエルがあなたの御前で生き長らえますようにっていうことはですね、やっぱりこう自分の子供には生まれないので、うん、イシュマエルの方お願いしますって言ってるわけですよね。で、神様は、いや、あなたの妻サラがあなたに男の子を産むので、あなたはその子をイサクと名付けなさい。私は彼と私の契約を立て、それを彼の後の子孫のために永遠の契約とする。やっぱりイシュマエルじゃなくてイサクなんだ。で、イシュマエルどうなるのって言うと、20節、イシュマエルについては、あなたの言うことを聞き入れた、確かに私は彼を祝福し、彼の子孫を増やし、非常に多く増し加えよう。彼は12人の族長たちを産む。私は彼を大いなる国民としよう。しかし私は来年の今頃、サラがあなたに産むイサクと私の契約を立てるというので、イシュマエルの子供もある意味でですが、同じようにサラの子供と同じような祝福を受けているっていうことを知っていただきたいですね。で、私たちはともすると、あ、イシュマエルの子供ってなんかアラブの先祖でね、神の祝福はなく、そしてもうここで捨てられちゃったと、不義の子みたいな感じでですね、もうそれで終わっちゃいますよね。でも実はそうではないっていうことがここから分かるわけですよね。で、私ずっとこうアブラハムのこう生涯とかこの辺のところを読んでいくときにですね、ちょっとこう勘違いしやすいのは、我々はこうユダヤ人寄りにものを考えすぎて、で、やっぱりユダヤ教はキリスト教のもとで、イスラム教はもうマホメットのね、違うところで、神様の祝福はなくてというふうに考えて、そして明らかにイサクの子孫は、まあ、神に喜ばれている。でもイシュマエルの子孫っていうのは、まあ、異教に走っていってダメだと。それは当たっているところもあると思います。旧約聖書から離れていくっていうことはありますけれども、しかしやっぱりアブラハムの子孫であるイシュマエルの子孫はね、それがアラブと直結するかどうかは横に置いても、とにかくイシュマエルの子孫は神の契約の中にあったんです。というのはやっぱりここで割礼を受けますよね。そして十二部族になって契約の民としていくってことは、実はイサクの次のヤコブの子供が十二人になっていくわけです。で、十二部族になっていくんですが、イシュマエルの子たちもその子孫は十二部族という、やっぱり同じようにこう神様の恵みというか、お取り扱い祝福が少なくともこの時点ではあるっていうことをね、考えていただきたいと思います。アブラハムはですね、多くの国民がっていうふうに言われてるんだけれども、 訳し方によってはね、全ての国民がって訳すこともできるような言葉なんです。多くっていう言葉はですね、全てって訳していることもあるんです。だから、まあ、全ての全人類の祝福へのアブラハム契約っていうふうにね、あんまりそれを取ってしまったらイスラエル民族の特殊性がなくなっちゃうから、そう簡単には言えないんだけれども、アブラハムの子孫ユダヤ人イコール狭い民族主義というふうに神様を捉えてしまうより、アブラハムをきっかけに全ての民が祝福を受けているっていうことの中にあるんだということですね。そういう理解の仕方は、少なくとも私は被造物管理の神学っていう観点から言うと、そういうふうに考えないと話のつじつまがあんまり合わない。つまり、アブラハムの子孫だけが神様の祝福に預かっていて、他の人たちの技はみんなもう被造物管理の仕事からも離れて祝福もないことだというのではなくて、神様は人間に与えられた使命ですね、地を支配せよと言われた使命はアブラハムの子孫にももちろん与えられるけれども、イシュマエルの子孫にも与えられているんだと。でこれは神の契約のアブラハム契約の外にあったわけじゃないんだということのね、捉え方、それをここで考えていただければと思うんです。やっぱり民族的な差別っていうのは、やっぱりこれは神様の御心では私じゃないと思うんですね。約束の選びの民っていうのはあったけれども、それは契約から外れたり祝福から外れたりっていうものではなくて、理解していった方がいいというふうに思います。それで、イシュマエルの話は、そうですね、終わることになりますね。22節、神はアブラハムと語り終えられると彼から離れて登られた。そこでアブラハムはその子イシュマエルと家で生まれたしもべ、また金で買い取ったもの、アブラハムの家の人々のうちのすべての男子を集め、神が彼にお告げになった通り、その日のうちに彼らの奉仕の肉を切り捨てた。アブラハムが奉仕の肉を切り捨てたられた時は99歳であった。その子イシュマエルが奉仕の肉を切り捨てられた時は13歳であった。アブラハムとその子イシュマエルはその日のうちに割礼を受けた。彼の家の男たち、すなわち家で生まれた奴隷、外国人から金で買い取ったものも皆彼と一緒に割礼を受けたと。契約というのがアブラハムの全家族一族全てを覆ったものであったということがこの17章に記されています。で、突然、当然のことながら救い主が降誕するというのはイサクの子供の、しかもユダの十二部族の中でユダ家に属するところからイエス様が生まれてくるわけですから、そういう意味で救い主の降誕の家系とか、それから祝福、イスラエル民族であってもですね、やっぱり北イスラエルが神様から神様に背いて先に滅びていく、十部族の方はむしろ神に反逆して最初にアッスリアに捕囚になる、で二部族だけが残っていくっていうユダの南ユダですね、この二部族だけが正当な王の継承者になっていくとかですね、そういうこうだんだんだんだんこう狭められていくっていうところはあります。そしてそういう中で残りのものって言って神様に最後まで忠実な人たちというのが民族を超えて部族を超えて、やっぱり神に忠実な信仰の人々が出てくる、そういうプロセスはありますので、そういうプロセスを全部無視して全部アブラハムの契約の中で同じなんですよっていうのは間違っていると思いますけれども、でも神様がイシュマエルの子供たちにも全てに 心を注ぎ、そして契約を結び、そしてそのそれなりの使命というか働きにつかせておられると、これを人間に対する見方っていうのはですね、私はそういう見方っていうのをもっとしていかなきゃいけないんじゃないだろうかと思うんですね。一番私にとってですね迷うところはですね、宗教というものをどう考えるかっていうところになるんです。でその前の問題はですねあんまり抵抗なくできるんです。というのはですね、信仰の問題が神様と結び、直接結びついている、これも、その通りですよね。聖書の信仰と神様とが結びついている。問題はですね、あの学問とかなんかになるとどうなるかなっていうと、多くの人はね学問は中立だと考えるんです。だから芸術やスポーツや趣味やそういう世界になると学問よりちょっと離れていくか、もっと神様に近いって考える人いるかもしれませんけどね。でもあの分かりますよね、信仰の世界、これ神様と直結でも学問、これはまあね神様はあまり関係ない。でもスポーツ、音楽、芸術、趣味、それになるとこうかなり学問よりもっとね、神様から離れているような感じ。そして宗教になるとね、キリスト教やいいのはもちろん決まってるんだけども、まあ、ユダヤ教もそこそこいいんだけど、イスラム教になるとまずダメ、仏教ダメ、神道ダメ、ヒンズー教ダメ、まあ、その他新興宗教いろいろダメ、エホバいたんだからもっとダメって、こうね、大体こう我々宗教っていうのはこうなんか神様との関係でね、こう位置づけちゃいますよね。だけど私はまず人間なんだということと、そして宗教というのは確かに神様との関わりの部分もあるんだけれども、いわゆる倫理道徳、社会生活、習慣、コミュニティを保っていくための何かの貢献、それは宗教というものを結構中心にしながら行われていく。でも社会がそれなりに一定の秩序を持っていたり、あるいは協力をし合える中心になったりしていくときに何かありえますよね。でそれは偶像崇拝なんだと私たちはすぐこう言っちゃうんだけれども、でその要素ってのはあるんだけど、でも何か宗教っていうものをもっと違うように理解していかなきゃいけない。そうすると宗教の部分の中でも、例えばあの中立の部分って、あるいは特に偶像礼拝とは直接関わらなくても、それでいて宗教的な形態をとっている部分ってたくさんあるんだろうと思うんです。でそういうことをもしもねある程度分別できるようになれば、私は異宗教間のさまざまな分野における協力っていうことが可能になってくると思うんです。で私は東北 の、 あの東日本大震災でクリスチャンたちが支援活動に行かれて、おそらく直面した問題が一番その事柄を、まあ、リアルに体験していった問題じゃないかと思うんです。ここに鈴木先生いらっしゃいますけど、鈴木先生もまさに、そういうことの中で最先端でぶつかって、そしてやっぱり戦勝というね、まあ、言葉を少し使いながら、やっぱりあの東北地方のキリスト教から言えば異教に見えるところの宗教法の世界とかなんかね、私も喋るところが出ちゃうから分かんないところが出ちゃうから言いませんけど、とにかくぶつかったわけでね、それがあの米内先生が空という本の中で、あのお線香の一本もあげてやって帰ってくれというね、泥かきに行ってクリスチャンの青年たち10人を連れて行った、 そしたらその町の人がね、お線香の一本あげて、そして手伝えっていうふうに言ってったっていうことでね、米内先生がやっぱりずしんと来るわけですよね。で帰ってこうミーティングをやるわけですよね。でその言われた言葉で、大体クリスチャンホームで育ったり進学校に行ってたり教会に来ている青年たちですから、お線香の一本もあげるっていうことは教会としてはこれはご法度だったわけですよね。で私も国会でね、まあお線香あげらせてね、お線香のそばにいてもいいけどもね、黙祷してくださいみたいなね、なんか喧嘩っていうのはまあいいけどお証拠っていうのはって、こうやっぱりこうそれなりに教えていくわけですよね。でそれでまあある面で済んでたというか、まあそういうことで済ませられる人々が私たち相手にしてたわけですよね。でも本当にそうではないっていうところで、でそれはですね、戦ってきたクリスチャン の, 素晴らしさっていうのもまず一つはあることも知ってください。で例えば私はよく分かりませんけど、例えば小暮さんなんかだとね、このやっぱり当然建築なんかやってると地震災があったりね、そういうふうにあったら、まあ、クリスチャンとしてやっぱり自分は態度をはっきりさせていくっていうねところがあったって聞いてますけど、意外のところでピュアなんだななんてね思いながらもそれでですね、そういう戦いっていうのの私は素晴らしさとか必要性とかないっていうわけじゃないんです。私も何でもやればいいっていうことじゃないんだけれど、実は違った捉え方や状況っていうか目的っていうのがあるとしたら、またそこを考えていく必要が出てきた。これが私たちが福音的なクリスチャンが実は東日本大震災で直面したことだったんです。でそんな時ですね、もう本当にどうやってそういうことを考えたらいいんだろうかって、で現実にはとにかくお線香一本あげて帰ればいいだけですよとか、それはもう黙って無視して帰ればいいだけですよっていうことなんだけど、でも突きつけられた課題をですね、やっぱり信仰的に考えていくっていうことは長い、そして普遍的な教会っていうものを形成していくときには大事な問題になっているわけです。でそれを考えないでね、言われてそれじゃそれでやんなかったら支援できませんよっていう形でパッと以前に行くわけにもいかないし、でそうかといって、今までと同じような形で、態度を続けていったら支援そのものが問題になってくるでしょうし、どういうことなんだろうかっていうね、やっぱりこういうところを考えたときに、私は特に旧約聖書が異教社会の中においてこう生きていく、だからダニエルたちの姿を見たりしてするのもとってもいい参考になるでしょうし、それから聖書そのものが異教を背景にして、語られているっていうか、今日の割礼もそうですけれども、あるいはイシュマエルの家系のこともそうですけれども、あながち頭からねこれが正でこれが悪っていうような感じで割り切るのではなくて、やっぱり聖書そのものからもう一度考え直し捉え直し、それがですね一人一人の結論が違っても僕はいいことなんじゃないだろうかって、許されることなんじゃないだろうかと、で多分私が考える考え方と結論と、米内先生がもしかしたら今度お話しくださいますけど、考え方、あっちは理事長、私は定年退職だって、もう絶対あっちの方が正しいってね思わなくちゃいけないって皆さん思うとは思うんだけども、それは必ずしもそうじゃなくても、あクリスチャンの中で自分がそれぞれ一番いい証は何なんだろうか、神様のためにまた周りの人々のために一番良い証になるってことはどういうことなんだろうかということをね、やっぱり少なくとも考えていく、そして違いが出てきてもいいんじゃないだろうかと、でそこが私はポイントになると思うんですね。もしそういう見方をしてみると、聖書は本当にいろんな方向から読むことができますよ。だから先ほど言ったことで言えば、宗教信仰そのものということから学問とか、あるいはこの趣味の世界とか で宗教って一番ね神様からはこう遠いところといって異宗教って考えられるんだけれども、でもその異宗教の中にも人間としての尊厳性、社会の秩序のために備えられたものあった文化という問題、そういうところもねやはり考えていった方がいいんじゃないだろうかと思います。じゃあしばらく